相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします、
はい、お願いします。
そして今日はゲストにお越しいただきました、はい、どうぞご紹介ください、はいはい、
松田大作さん、
はい、
松田っていうのは松で松、
はい、
田んぼの田、
はい、
大きい、
はい、
作る、
はい、
なんか大きいの作るんだよ松田大作さん、
はい
はい、あの株熟成
で現役株熟成
でいらっしゃるんですよ ね、
ちょうど今日で入塾1年
になります
。1年
そう、はい、でちょっとね推薦があったんですよ、あるグループを束ねている株熟成の人から推薦があって、で今日ちょっと出てもらって、
はい、
リスナーの参考になるようにね、そんな松田さんに来てもらいました。後で詳しくね話をしようと思うんですけど、
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくします。
今日は、
はい、
収録だよね。
そうですね、はい、2月6日に収録したものを放送しています、
はい、で放送日が
2月17日ですね。
2月17日、
はい、
1986年、あ違うか、2020年
2020年
2月17日、今日何曜日、
月曜日、
月曜日、
はい、
で今日で今収録してるのは2月6日
です。
木曜日
です、ね、
ということだから11日後に。
そうですね、うん、
ね、じゃあ俺もしどっかで事故にあったら、
はい、
俺病院で聞いてんだこれ自分の放送
どうか気をつけていただいて
了解しました、
はい、さてこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらに登録してぜひご活用ください。そして番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ今日のこの時間は今日ゲストにお越しいただきました、はい、現役株塾生の松田大作さんにお話を伺っていきたいと思います、
はいはい、松田さんは、
はい、
株塾3000人の中にですね、
はい、
いろんなグループがあるんですね、これ派閥とかじゃなくて、
はい、
あの自主的に先輩たちが、
はい、
後輩たちをこう束ねて、
はい、
月2回の勉強会以外に勉強会の日の朝とか、あるいは、日曜日の何時かとか、
はい、
それからあれ軽井沢で合宿やったって聞いたけどね、
はい、
合宿やったりする、
自主的に合宿開くんですか。
大学のサークルみたいだよね、
そうですね、
そうで、そのまあまとめてる人は倉持さんといって、ある自分の仕事の方でも全国的にね、頑張ってる偉い方なんだけども、もう倉持さんって70歳ぐらいで元気でいらっしゃるけどね、
年男と
年男ってですね、で倉持さんが、
はい、
何人ぐらいいるの、倉持グループは
22人ですかね。
結構な人数ですね、うん、
その中で、
はい、
特に頑張ってるってことで、倉持さんがね松田さんを紹介してくれた、
入塾されてまだ1年で、
うん、
光栄でございます。
ねえ、で倉持さんからのいろいろ話を聞いてますが、お仕事は何でしたっけ？
中学受験の、うん、の指導をしております。ね、塾で教えてる。
中学受験だっていうから、ほら、俺ねこの間ね、
はい、
日本経済新聞にほら日経言わないと日本経済新聞に開成中学の受験問題が出てたわけよ。
はいはいはい。
それで。それ解いたらさ、はい、解けないだですよ俺。
いや解けないだですよ、うん、そう簡単には。
ああいうの溶かしちゃうんだからすごいよね。
はい、すごいですよね。はい、
で株塾1年目ということで、まあ例えばすぐね、株塾に入って1週間でいくら取れるようになるとか、そんな広告がさ他でいろいろあるけども、
はい、
そんな1週間で取れるはずないし、うん、うん、やっぱり3ヶ月4ヶ月半年1年経ってだんだん良くなって、これ塾の勉強も一緒ですよね。
おっしゃる通りです、
うん、いきなりね急にできるわけがない、はい、それで去年結婚、
して、新婚さんでいらっしゃるんですね。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
はい。株塾に入塾されたこうきっかけっていうのをちょっと。教えてもらえば。
あ、はい。はい。30代後半は、まあ、一人でプラプラ、気ままに生きてきたんですけれども、いざその結婚を考えるにあたって、真面目に資産形成をしなければいけないなと感じまして、はい、それで、ちょうどこのラジオ日経さんで、以前放送していた、株上技術の、
株上技術さん
の、放送と、まあ、巡り合いまして、そこから、先生の本と、あとラジオで、最初勉強を続けまして、で、やはり、まあ、その頃は仮想トレードをしておったんですが、なかなか、まあ、勝ったり負けたりですので、ここはきちんと、入塾をして、しっかり勉強しなければならないと感じまして、はい、ちょうど去年の今日、入塾いたしました。
なるほど。先生だから、なんかトークうまいね。
そうですね。お話が上手でいらっしゃいますよね。
しかも、ほら、ご自分で中学受験をするような優秀な学生たちに教え、生徒たちに教えてるから、はい、自分も何か勉強するときは、しっかり学んだ方が、実は急がば回れで、早くうまくいくっていうのを分かっていらっしゃる。
勉強の仕方をね、しっかりご存知でしょうからね。
そうね。でも、株上技術さんの放送を聞いて株塾入られたとか、あの時のパーソナリティやった、相葉っていうの、あれもなんか、どっかいなくなっちゃった。
ね、相葉さんってどこに今いらっしゃるんですかね。
それで株式入っていただいて、これご結婚されるにあたってちょっとご夫婦でね、資産形成をした方がいいんじゃないかっていうようなこともお考えになったようですけどね。そうですか。どうですか、株式最初に入った最初の頃、そして1年経った今っていうのは。
はい。最初、やはり、相葉先生よくおっしゃるように、はい、日々練習であると、
はい、
その練習を毎日続けていくことで、技術を培っていく、はい、ということがちょうど私がまあ生徒に偉そうに言っていることとちょうどぴったり重なってまして、ね、それで相葉先生は信頼できる方だと思いまして、うん、まずはトレードせずに、ひたすら、はい、まあ、1000回、まずやるまではトレードしないと、練習を続けるまで。
なるほど、なるほど。
で、4ヶ月ぐらいから徐々にトレードを始めていったところです。
まあ、賢明ですね、
う
ん。
そうですね。うん、
賢明な方は、うちに入ってすぐ、やらずにね、ちゃんと勉強。だって、例えばさ、テニススクールに入った瞬間にさ、試合に出たって負けちゃうもんね。
そうですよね。
やっぱり少し勉強して、はい。俺だっていきなりさ、空手道場入っていきなり試合出たとボコボコにやられちゃうもんね。まあ、賢明ですよ。やっぱり増田さんの考えね。それで4ヶ月ぐらいからトレードちょぼちょぼ始めた。
そうですね。6月末の大練習会の後からちょうどトレード始めました。
は
いはい、で、まあ、その頃はまだやっぱり、半分の法則で入って、まあ、うまくいかずに切るですとか、まあ、うまくいったりいかなかったりだったんですけれども、ちょうど9月、ですかね、
はい、
日本優先で大きく利益を、はい、上げることができました。日本優先
どっかで聞いたような銘柄そうです。やはり4ヶ月目ぐらい3ヶ月目ぐらいで分かってるぞと思ったことは多分今1年経って違うと思うんですけど、どうですか、あの頃これ絶対こう、あ、そうか、なるほど、なと、こうだと思ったこと1年経って今どうですか。
はい、以前やったトレードで失敗したものを、はい、時折見返すんですけれども、まあ、赤面してしまうようなところでエントリーしていたなと。当時見えなかったものがいくつも見えるようになっていますので。で、それは、今見えているものも、1年後当然、全く見えてなかったなというふうに、常に反省があると思いますので、そういった練習は日々、
そうですね。続けていけると。これ、リスナーの皆さんも、このリスナーはみんなトレード大好きな、トレード好きな人たちに悪い人いないからね。
はい、
みんないい人たち。こうやってリスナーに俺はごまを吸って、視聴率を上げようなんて、そんなことないけど、おっしゃる通りでね、何でもそうじゃないですか。最初の4ヶ月目ぐらいで、ああ、わかったと。こんなことかと思ってやっていたのが、1年経った今、違うんだと。で、今、ある程度取れるようになってきても、あと、もう1年経つと、あの時は未熟だったな。だからぜひね、リスナーの皆さんも、以前の売買明細、まあ、大抵うまくいってないわけだ、
はい、
でこれ見るの嫌だろうけどもうしょうがない、自分の進歩発展のために見てみる、そしてこの番組でお話していることとのズレをね、そうすると、あ、なんだこんなとこで俺買ってんだ、一番上に紫でその下に青でその下の緑その下に赤でちょっと上がったとこで買っちゃって 暴落食らったとかね、そんなことあるわけですね。半分の法則でも上に移動平均線があれば、あの3、4日、4、5日、長くても9日しか持たずまた下がっちゃうわけですからね。はい。はい、あと何か1年経って反省、リスナーのためになるような反省ってどうですか？
リスナーの皆さんのためになるような反省。つい、うん、まあ、当然そのチャートの世界でその、はい、気にしなければいけない指標がたくさんあって、はい、いくつものことを同時に考えようとしてしまって、はい、うまくいかないという、それでドツボにはまるというふうな時期がありますので、はい、まずは基本的な技を徹底的に、はい、狭く深く練習していくべきだなというふうに、特に最近痛感しております。
ああ、それよくわかる。俺ね、今朝ね、合気道やってきたんですよ。合気道の道場で、本部道場やって、先生と一対一やってきたんだけど、はい、確かにね、一番最初に習った技が全部のこう応用の技に使えるわけですよ。
あ、
ところが最初の丸一の技は丸一、丸二は丸二、丸三は丸四、丸三は丸四じゃない、丸三は丸三、丸四は丸四ってね、別々に考えるとダメで、
はい、
やっぱりね、一流の先生って教えてくれ、最初に教えてくれたことって実は全ての大元になるっていうのが俺分かって、
基礎になる、
基礎になるわけですよ。今日そうやってきて最初に習った、さっきみんなにかけた技、
相葉さん今日いらっしゃっていきなり番組ディレクターに技かけるからもうびっくりしたんですけど、
あの技が基本で、全てあの流れで次の技なんです。だからおっしゃるように、今増田さん言ったようにね、いろんな技を複合で難しく考えちゃうんだけど、実は基本、本当の基本中の基本をたくさんトレーニングした後、新たな技をやった方が本番ではスーッとうまくいく。これあれじゃないですか、難しい改正とかさ、灘高とかさ、あとなんだ、武蔵とか、あと麻布とか、あんなとこの受験問題も難しいんだろうけど、一個一個これ基本の組み合わせなんでしょ。
そうです
ね、基本的にはね、
基本の組み合わせでやはり難しい問題も作られますので。
なるほど、あれ、あの問題、先生は本当は先生解けんの、解けんだろうな、やっぱ教えてんだろ
う
な。
そうですよね、
解けます。
すごい頭いいね。俺多分絶対に俺保証する。はい、保証する。俺解けたらね、はい、もう、あれだ、この虎ノ門中裸で回ってもいいぐらい。
そんなにやっぱ難しいもん。
でも、難しい難しい難しい。本当俺中学受験が一番死んだからね。大学とか簡単よ。中学が大変。で、ちょっとためになる話なんですが、じゃあ私が、例えば、麻布中学の問題を算数。数学か、あ、算数だね、解こうと思った時に、まずどういうところから入ってどう発展してたって、多分俺株と一緒だと思うんだよ。
うん、
俺ね、野球の落合さんとか、はい、からレスリングのだっけ霊長類
吉田さん
とか、
はい、
から今度はもっとなんだ、登山家のね、三浦雄一郎さんとか、はい、いろんな話するわけ、竹中平蔵さんとか、はい、それでやっぱりね、そういう人たちってまず基本から入ることをお話してくれるわけですよ。でやっぱり専門家じゃないですか。だってあの問題解けるんだから、多分専門家なんて。
そうですよ、ね、
ということはね、全部共通点が、落合さんのバッティングも、それから松田さんが俺のために麻布中学の算数の問題の解き方を教えてくれるのも、それから竹中平蔵先生が私に経済学のいろんな応用を教えてくれるのも、あれ、レスリング
吉田さんが
、はい、基本を教えてくれるのも多分一緒だと思うんですよね。はい、全部、本物のプロって考えてること一緒なんで、で、麻布中学の問題を私に解かせようとしたら、どう、まず何から教えて、どう発展させようと考えますか？
まず、単元ごとの学習、和と差に関する問題ですとか、割合ですとか、速さ、数の性質、いろいろありますけれども、当然、図形の問題なんかもありますけれども、一つ一つの単元学習をしていきながら、必ず、式を書くように。
式って何？式ね。式、何足す何は何。
まあ、めんどくさがって、計算だけ書く、うん。式を書かないなんていうふうなお子さん多いんですけれども、式を書く。で、出てきた数字の意味を書くですとか、単位をつけるですとか、そういったところを徹底していくというところが、5年生のうちに必要です。
なるほど。
早い段階からそういう癖をつけて、基礎をしっかり。
トレードもそうで、株軸ではペイント練習っていうのをやってまして、これを今何枚ぐらいやってますか？
今、1370ですね。
まあ、我々宿題出すんで、1枚にだいたい20分ぐらいかかるやつを。それを、1300枚やってもらって、
はい、
もっとすごい人は8000枚とか、
はい、
俺なんかもう2万枚とかやってますからね。もっとやってんのか。 あ、5万枚とかやってんのか。ああ、わかりました。あの、自分で数えてないからな。それで、はい、やっぱり、ペイント練習をやって、ペイント練習の中で、あ、ここは基本買いだなと。はい、ここは買えたら買うけど、まあ、無理はしないようにしようなっていう練習を紙に書き込んでやるわけですよ。はい、だから先ほど、ほら、途中で式を入れるとか、理由を書いておくとか、はい。基本一緒なんだよね。うん、さて、あの、松田さんの今後の課題はどんなとこですか、トレードの。
課題は、うん、どうしてもまだ入るタイミングが早いんですね。はい、早い。
なるほど。あ、今日のテーマいいな、俺。この後言うんだもん。
あ、そうなんですね、うん。ですので、あの、ちゃんとこう、自分が勝負できる形になるまで、待つということが、
大事大事。
まだできていないです。
なるほど。
ちょっと一歩早かったなってことが多い。
みんなほら、好きだから、多分リスナーの皆さんもね、はい、好きだからね、うん、もう早く入りたいわけ。うん、もう、とにかくやっていたいわけ。
はい。
その、自分がいけるんじゃないかなと思って、うん、っているときに、うん、はい、ちょっとこう陽線が出たらそこに食いついてしまうんですね。
そうだね。実はね、業界の話をすると、はい、ファンドマネージャーって実際パソコンに向かって端末に向かって自分で注文しないんですよ。
あ、そうなんですか。
いろいろ資料をやっていろいろ検討して、でトレーダーっていうのがいて、トレーダーって実はそれ俺らの注文打ち込む人だから。ただ打ち込むだけじゃなくて板を見ながら。ちょうどこう値段を変えないように、例えば30万株買えって言われたら、少しずつ、30万株いっぺんにやったら値段変わっちゃうから、少しずつ彼らが調整しながら買ってくれるわけですよ。トレーダーっていうのはね。で、我々のここで言ってるトレーダーっていうのは自分で考えて、打ち込みもして儲けてやろうっていうトレーダーですけど、まあ、金融機関の場合はそれ違うわけですよ。でね、俺自分で考えていろいろ検討して、で、トレーダーに買ってって言うじゃない。あるいは売ってって言うじゃない。手締まってって。それやっぱ結構ね、自分でパソコンでパワッとやるのと違ってタイムラグがあったり あったりするからやっぱり本当に冷静になるんですね、で今それうち会社でそれやってもらってるのね。今全勝だよね。あのメキシコペソ全勝、原油も多分全勝、多分というか今やってるから全勝、それと金も全勝、全部うまく、それは自分で売ったり買ったりするんじゃなくて考えた結果、あの社員にね、ここでちょっとこれだけ買ってくれとか売ってくれって言うんだよ。で、その間やっぱりね、もう一回考えるわけよ。で、打つとこうパソコンで後ろに手組みながら見ながら、って考えながら待てって言ったりするけど、だから慎重になるわけですよね。だからそれも非常に大事かなっていう感じはしますよね。はい。じゃあ、あれかな、もうそろそろ時間ですね。
そうですね。はい。はい。ということで、以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ。投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。今日はどんなお話でしょうか。はい、
ね、先ほど松田さんが、
はい、
また松田さんに登場してもらうけど、松田さんが言ったね、待つ。で、今日はね、もっと、本当に待つということ。
本当に待つ。
待つということ、はい。待つって思ってても、先ほど松田さんが言ってくれたように、待ったつもりでも、実はちょっと早いわけです。おそらくリスナーの多くの皆さんも、はい、日々買いたくてしょうがないから、はい、ポジポジ病みたいに。
ポジポジ病です、わかります、
ね。日々買いたくてしょうがない。で、株塾に入ったばかりの人はみんなに空売りを教えるからさ、売りたくてしょうがない。はい、ちょっと上がると売りたいわけよ、はい。ちょっと上がると売りたいわけよ。でもやっぱりね、早いね、みんなね。早い。やっぱもう一呼吸待った方がいい。そういうことなんです。例えば、今松田さんと津田さんに見ていただいているのが、はい、日経平均のですね、これいつでもいいんだけど、
はい、
1991年の1月から2月にかけて、この時期は日経平均、日経先物はですね、92年の1月から2月にかけては、一番上に100日線、その下に60日線、その下に20日線、その下に5日線があるわけです。
はい、逆パンパカですね。
そうすると基本逆パンパカだから、はい、下げ狙いのところなんですけれども、はい、例えばこう、例えばね、92年ちょっとずれちゃったけど、例えばその逆パンパカの中でも、
はい、
上がっている場面あるわけですね。上がっている場面、例えば92年の1月から2月にかけて、これ上昇してますね、
はい、
皆様後で見てください。92年の1月から2月にかけて上昇してます。何日上昇してるかと、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14日上昇して、その後ガーッと下落してるわけです、
はい、
基本これは逆パンパカですから、売りを狙うところなんですね。
うん、
ところが、14日間上昇っていうことは、マサさん何日上昇してますか？
14日間です。
そうですよ。
それはつまり14日間
で。ということは1ヶ月は、松田さん何日ですか？
20営業日。
20営業日です、はい。20営業日のうち、14営業日上がってるわけだから、見てる方は結構辛いわけよ。だって、一番上に紫でしょ？その下に青でしょ？その下に緑で、で、今14日間上がってるから、5日とか6日ぐらい上がった時に、もしかしてこれ買いなんじゃないかって思っちゃうわけですよ。
もうこれ反転していくのかな
って。うん、これ上がっちゃうんじゃないかって。でもね、一番上に紫があって、だいぶ先にあるんだから、どっかで折れるんですよ。ところが、多分松田さんも最初はそうだし、リスナーもみんなそうだけど、はい、これもしかして上昇かなと思って、10日目ぐらいに買っちゃうわけよ。
この渦中にいたら買っちゃうかもしれません。
だって1ヶ月20日しかないうち14日上げてんだからさ、もう、あ、もしかこれ、俺遅れちゃったかななんて。はい、で、入れると、そこから何日かして、ダダダダダダダダダって日経平均で1500円ぐらい下がっちゃうわけよ。
はい。
ということは、本当に待つっていうことは、やっぱり、トレード好きの皆さんにとって、我々にとって、本当に待つということは、実際これ逆パンパカなんだから、俺は売りを狙ってるんだと。売りを狙ってるんだ、はい。だからこの上昇は取れなくてもいいんだって自分に言い聞かせて、14日でも15日でも下がるの待つ、
はい。
で、待ってたらこれ来るわけですよ。
そうですね。うん、
で、そこで売れば取れる、はい。お金になる。ところが、待たないで入っちゃうと、なんか入れて4、5日後にガーンと下がっちゃってマイナスになる。もう一つあります。じゃあ、上がっているから、上がっている最中、買わなかった。買わなかった。下げを狙って買わなかった。で、そのままずっと上がっちゃったとします。損ありますか、松田さん。
いえ。
損ないんです。
ないですね。
だから逆パンパカで売りを狙ってるときは14日上げようが20日上げようが買わないで下げるのを待つんです。それで下げたら取れる。そのまま、30日連続で上げたとしたら、これは別に上がっちゃって機会損失だけで自分は損してないんです。
そうですね。うん、
実は、今の時点、今日2月6日ですが、はい、日経平均今日500円ぐらい上げてるわけです。
ね、
でも私は買ってません、
はい。
で、もし買うんだとしたら2万3000円にポチッと当たった時に、いつ下がってもいいように買ってみたら、こんなに上がっちゃったっていうだけで、私は今、売り狙いって前回のラジオでも言いましたから、買ってません、
はい。
買ってません。でも、まだ売ってませんっていう、
はい。
ね。まあ、ちょっと売ろうと思ってるけど、まあ、ちょっと売ってんだよ。で、もうちょっとやると思ってるけど。つまり今、日経が500円とか1000円上げた時も売り狙いだから買ってないわけですよ。で、儲かってませんよ。そういう意味では。うん。うん、だけど、損をしてないんだ、
は
い。
うん。
だから、売り狙いの時に、やっぱり、こんなに上がってんだからって、例えば今日買っちゃったらさ、明日とか来週暴落しちゃったらもう、ダメじゃない。だから、下げ始めてから売ればいいわけですから、今買ってないことが下手なわけじゃなくて、ここでいう92年の1月の終わりから2月の初めにかけてと同じことなんですね。だから本当に待つっていうことは、やっぱり自分でトレンドをつかんで、これから売り狙いだから上げを待っていくんだったら待っていくしかないですね、
うんうんうん、
でそこでどんどんどんどん上がっちゃったって2年連続上げ続けたら、まあ多分ないから
ないですよ、ね、
うん、やっぱせいぜい23日ぐらいですから、はい、そこで売っていけばいいわけですね。そこで売ったんだけど軽く下がって上がれば、そこからは上昇トレンドに転換だから、今度はじゃあ俺は買いなんだと、売らないんだと決めていく。で、それがなかなか待てないわけよ。
待てないです。
この日経のね、92年の1月から、1月の中旬からだって、2月のさ、2月の何日だ ?1 月の21日から2月の7日まで上げてるわけですから。で、しかもさ、日経で、1500円ぐらい上げてるわけ。
かなりの。
そうすると、ここ俺しか、これちょっと買っといた方がよかったかなって
思いますよね。思
う。確かに2万1000円という節目で陽線が出た半分の補足だから買えばよかったんだけど、でもそれやってると、やられちゃう時が結構多いんですよ。それよりは今逆パンパカだから下げ狙いだっていう方がいいわけですね。これがね、待つということなんですよ。本当に待つということ。まさにこの、もしね、これわかんないよ。どんどんどん上げちゃうかもしれないけど、2月6日の時点で、売りと思ったら、こんだけ500円も1000円も上げてる時に待って、前の高値に当たってこけたあたりから売るって狙ってるんだったら、この期間やっぱり待たなきゃいけなくて。
待たなきゃいけないですね。
で、自分を責めちゃいけないけど、上がってん、ほら、売りと思っ、次は売りだと思って待ってる時に、どんどん上がってる時に、ああ、買えばよかったかなとか、俺が間違ったのかと、自分を責めちゃダメで、それも、悠々と待つ。待つ。
ずっしりと構えてます
ね。そして下がった時に、いやーと行くわけですけども、 ね、待つってやっぱ大事ですよね。ねえ、
ねえ、うん、どうですか増田さん、今お話聞いて。
いや、改めてこう、うん、自分がまだまだ勉強不足だったんだなというふうに痛感しております。
ちょっと早かったっていうね、はい、あれだったんだけども、うん、今度はトレンドをつかんで、
はい、
からトレンドはやっぱり日足よりも週足の方が、はい、トレンドがはっきり、はっきりというか硬いですね。日足が1本できるのにかかった人数と、それからなんていうの、その金額とよりも週足が1本できるのに費やした人とお金の方が多いわけですから、より多くの人がそこでそうしたっていうトレンドがはっきりつかめる。むしろ月足の方がもっといい。天井とか下を抑えるんだったら月足の方がいい。日足で天井つけても週足と月足はもっと上がるかもしれませんからね。ということでね、はい、なんていうかな、我慢っていうか、まずトレンドを次どうなるというのを読めるようになった上でしっかり我慢すると。で、今ここでやってるのはこれ逆パンパカだから、さっきやったやつね。それから例えばもう一つ見ますとね、91年、まだ時間あるかな、91年の10月の中旬からこうガンガンガンガン、これ日経平均1000円ぐらい上がっていくわけですよ、
はい、
うん、でもこれだいぶ上がりすぎだから売り狙った方がよくって、で結局最後ダーッと暴、もう超暴落するわけですよ。
そうですね、
日経が5000円下げるんだけど、5000円下げる前って1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14日連続で上げてるの、ここも。
うん、
だからもう下げるって誰も思わないけ。14日間上げてる
わけ。その手前もね、ちょっと。
そうでしょ、
一旦下げてますけど、しばらく上がってますからね。
だからこういう時って誰も下がるって思わないんだけど。
思わないですね。
うん。でも、節目を超えてちょっと怪しくなったのを見て、うん、そしてしっかりもう一回超えた節目を割ってきたぐらいから入れても遅くはないわけですね、
はい、
待つってのはものすごく大事だし、この91年の10月ぐらいっていうのは上げ始めても3ヶ月経って3段上げした後だから、はい、やっぱり下げを待った方が引っかからなくて済むんですね、
はい、
そんなこともいろいろ考えながらですね、はい、で基本が一個一個が丁寧にできるようになると、複雑な組み合わせも丁寧な組み合わせになっちゃう、なってできるようになるんだけど、一個一個が曖昧な理解だと、組み合わせると曖昧なのがいっぱい組み合わさってるから、複雑になるともう分かんなくなっちゃうんですよ。
そうですね、
これ多分問題も一緒だと思うんですよ。この問題は何から入っていって、一個一個丁寧にこうクリアに積み上げていくと多分最後解けるはずなんですね。これもチャートも一緒なんですよ。一個一個が曖昧じゃダメですね。
しっかり基礎を一個一個っていうことですね。
そして、一個一個が5個あるとするじゃん、
はい、
そこの5個の一個一個をちゃんと照らしていかなきゃいけない。でも5個が曖昧模倣になった5個をさ、納豆を混ぜたような した状態でチャート見ると、
はい、
わかんないですよ。
わかんないし、あとそういう時って大体こう自分の都合のいいように解釈して、ね、ちょっと早く入っちゃったりするんですよね。
そうかもしれない。なんか津田さん俺のこと好きだって思い込みながらずっとスタジオに入ってた。自分の思い込みだよ。いけませんね。はい。
という話をしているうちに、
はい、ちょうどいい、
あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました、ね、はい、この番組ではリスナーの皆さんからの質問をお待ちしております。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。そしてこの後はパンローリングチャンネルでの延長配信ですので、引き続きお楽しみください。そしてこの後も引き続き松田さんにもお付き合いいただきます、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。さてこの後のパンローリングチャンネル延長配信までお楽しみください、はい、それではまた来週です、
はい、
では締めをいきましょう。
株は
技術だ。